TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。土日お仕事という方、もうちょっと頑張ってください。なんとかね、月曜日をまた迎えられるように、金曜の夜ぐらいぼんやりして、まあ土曜日に聞く方もね、日曜日の方もいらっしゃるかな。うん、まあいつ聞いてもらってもいいんですけどね。うん、毎回およそ30分、誰が何と言おうと、およそ30分。私、ジェーンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語り合い、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。
はい。
今週はですね、おばさん秋のパン祭りということで、はい、おばさんっていうのは今、オーバーザさんを早く言ったんですよ。
そうです。
おばさんっていうのは、おばさん、おばさん、おばさ
んですか。何でもいいけどね、別に。
いやいや、そこを抗っていこうよ。踏ん張っていこう。
そうですか。
あなたさっきさ、
はい。
まあ、パン祭りやる前の話だけど、一人に肉祭りやってたね。はい、
あ、
肉祭りやってたね。
あ、チキンをいただきました、
うん。サラダチキンを袋から直接食べてたんですけど、堀井さんが、はい。私もよくやるんで、はい、すごい親近感を感じたんですけど、はいはい、それよりも何よりも、糖質しか食べない堀井さんが、はい、タンパク質の塊を食べてるってことに、はい、私はもう涙が出そうに。
なんか4日ぐらい前にもらったんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
そうなんです。うん、それで、アナウンスセンターの冷蔵庫に入れっぱなしにしといて、うんうん、あれ腐るんじゃないかなと思って慌てて食べたんですけど。
お味いかがですか？
あ、美味しかったです。
よかった。
はい。そう。サラダチキン。
で、サラダチキン1個食べて、まあよかった、これで今日この人タンパク質と思って、さっきその後セブンに行ったんですよ。で、セブン行って、飲み物を買おうって言ったの。飲み物。で、私はね、毎日野菜これ1本とコーヒーを買ったの。
はい。
ちっちゃいの。で、堀井さんパッて見たらさ、またさ、さっきのさ、サラダチキンがさ、スモーク味だったのよ。うん、スモークチキンだった、うん。またスモークチキンみたいなの持ってんな、手にと思って、なんだろうな、と思って、よく見たら、なんでハーゲンダッツサンド、クリスピーサンド持ってる？
クリスピーサンド美味しいの知ってる？サクサクなの、なんでだろうね、皮。
しかもそれは一人喋りながら食べてたよね。なんかなんでだろうねって言いながら、おばさん何でも思ったことを口に出された気が済まないから。
なんでサクサクなんだろう、ここがサクサクだよな。
サクサクパリッパリでね、サクサクでねって言いながら食べてて、
口に入るとちょうど溶ける感じとか。うん、すごい。
そりゃさ、有名どころの大学出たさ、研究者たちがさ、日夜頭に汗かいて考えて開発してんだよ。
ほんと美味しかった。
私たちレベルのね、発想じゃどうにも理解できる話じゃないよ。
本当ですね。はい。
というわけで、堀さんが茶色い塊を2つ食べてからの、はい、今日は大場座さんでございますけれども、おばさん、パン祭りっていうのはですね、
そうです、
先週やったんです。
パンフェスです。
パンフェスです。あなたをパンに例えるなら何パンというテーマでメッセージを募集したわけですけれども、
はい、
来てますか？
あ、来てますよ。ほら、スーちゃんは何パンでしたっけ？
私は硬いパン、硬いドイツパン。プンパーニッケルだよ。
身がぎっしりした。
そう。
噛み応えがある。ただ中身がパンパンに詰まってるっていう話じゃないですか。
薄い一枚なんだけど食べきるのに一苦労っていうあのパンだよ。
ドイツとかに行くと、まあ、ぼっするんだけれども、うん、まあ、東京に来ちゃうと目立っちゃうみたいなね。
そう。持つ個性で行きたいのに。
そうですよね。
堀さんは、私ふわふわしたパン、ふわふわしたパンだよっていう。
いや、私は菓子パンだよっていう話をしました。うん、どこに行っても。
ナイススティックでしょ？
代わりはいっぱいいる。菓子パン、コンビニの棚に置かれて、それが例えば、狛江、セブンイレブン、狛江にしてんだろうと。
いや、だからそのさ、地元を一時は。
狛江、東口店だろうと。
西と東にあるんかい、コンビニ。
どこにあっても同じっていうね、菓子パンですっていう。
ま
あ、
つまり愛されるってこと、広く愛されるってことですね。私は人を選ぶっていうパンだっていうね。
でもさ、ほら、独特な店で光を浴びるわけじゃないですか。
独特。
黒光り。
黒光り。
黒光りするパンなわけ
ですね。めっちゃり黒光りですよ。
黒ピカ。
そう。でもね。
はい。
代わりがいるって言うけど、代わりがいない人なんてほとんどいないですよ。会社とかそういう組織で行ったら。
そうですね。うん、本当にこれ、
パートナーとか。
わかります。
はい。パートナーですらちょっと危ういよね。代わりが全くいないと言えるかっていうと。
そうですね。うん、割と変わってみると、あれ、この人でもよかったなっていうことは、ようありますから。
で、あれもそうですよね。まあ、親子の関係だと少しそこが、かけがえのないとか、代わりがいないみたいになるけど、それだって、
はい、
じゃあ、 親が再婚したらどうなんだったら、はい、ねえ、かけがえのない人が二人に増えるっていう場合もあるわけですから、どこにでも代わりがいるっていうことを、
はい、
あんまり自分のね、価値を毀損するのに使わない方がいいと思いますね、私は。
そうですね。
あの、自分のプレッシャーを下げるのにはすごくいいと思うんですよ。
うん、
今日私が休んだところで社会は変わらないっていうことで、うんうん、プレッシャーを逃すためにはいいと思うんですけど、いやー、私なんてどう、誰でも代わりが効きますからっていうのは、
うん、
ね、まあ、誰だってそうだからね、ま
あ。そうですね。そうではあっても。
そうではあっても、うん、今日なんか目がキラキラしてるような。
あ、そうです
か。瞳が、白目が白い。
あ、多分。
何？
何でもない。
言ってよ。
白目が白い、うん、そんな現象ある？白目は年々濁ってきてますよ。
そう。だけど白目が白い今日。だからさ、白目が白いだけで若く見えるね。今日3つぐらい若く見えるよ。46ぐらいに見える。
うるさいわ。
46に見えるわ。49には見えない。白目でマイナス3歳。女性誌で教師みたいじゃない？
あの、パン殺力。
はい。
パン殺力
です。パン殺力。皆さんのパン殺力をですね。山崎春のパン祭りならんですね。秋のパン祭り。
今日も。
参りましょう。
行きましょうね。私をパンに例えると、スーさん、ミカさん、こんばんちは。
こんばんちは？おばこんばんちは。
こんばんちは。46歳、既婚子持ち、おばさんネーム、後ろ姿が赤服です。
あらまあ、どういうことだっけ、もっちりしてんのかしら。後ろ姿が赤服。
だからさ、あんこしょってるってことでしょ。
あんこしょってんの。ああ、なるほどね。
後ろに、ペトってあんこがついて
る、うん。あなた後ろ姿何
私。
うん。お風呂から上がった自分の後ろ姿を見てどう思う？
私、なんじゃないな。
なんね。なんね。なんも説得力あるね。おばさんの後ろ姿がなんていうのは説得力あるね。うん、
スーッとしてるから。うん、なんもないから。
な、背中。でもちょっとポコッとしてたりするんでしょ？ちょっと、私ね、油粘土。完全に後ろ姿は油粘土。
くっつくよね。
子供の頃にやったよね、油粘土っていう。
で、こうやって指でギューって押すと戻ってこない。
戻ってこない。そうそうそう。
油粘土。
完全にもう。それがございますけれども、そんな赤福さん。はい。
赤福さん。先日、VIO のアイゾンに白髪を3本見つけ大変ショックを受けました。泣きながら抜いて、痛さでまた泣きました。
二重泣き。
そんな私をパンに例えるなら山崎のナイススティックです。
あ、一緒じゃん。あ、
そうですね。先週私ちょろっとそうだって言ったんですけど、うん、何回か顔合わせ話したこともある相手に初めましてと言われることが多く、人数合わせや厄介な仕事の時だけ連絡が来て役割を押し付けられることもよくあります。見た目はあるけど食べたことがない、食べたことがあったとしてもどんな味かはっきり覚えていない、あえて選ぶこともしない、食事パンでも惣菜パンでも菓子パンでもなくただ腹を満たすためだけに作られたばあなたのお腹を満たします。
ナイススティックです。
良くもないし悪くもないっていう存在別に、日の目を見ることは決してないけれど、春のパン祭りの時は一丁前に点数シールを貼られる稼ぐよね、小さく小さくね、
稼ぐよね、積み重ねるよね。
個性がなくていいように利用されるところが私自身とよく似ている感じがします。すごいわかる。中身のクリームもね、美味しいよね。何かわかんないけど美味しいよね。
ナイススティックってクリーム入ってたっけ？入ってるか。あの、一本だもんね、あれね。
バターじゃないんだよ。前も言ったけど。
あの、あれは何クリームっていうの？
あれはナイススティッククリームですよ。
ナイススティッククリーム。
ナイスクリームです。
ナイスクリーム。
何言ってんですか？
何言ってんの？
でもでも軽い口当たり、私ほんとナイススティック前もなんかに、うん、で言いましたけど、もうずっと毎日食べてた時あって、う
ん、言ってたね。
なんか赤坂から並べると四ツ谷ぐらいまで並ぶんだもん、ナイススティック。
あなたが食べたナイススティックを並べるとバンディの頂上じゃないですか。それ宇宙からも見えるってやつでしょ。そうそうそう。あなたが食べた分のナイススティックはこれだけです。宇宙 NASA からも、 NASA のお墨付き
でね。ナイススティックって本当にね、ほん、
ミルククリームですって、あれは。
ミルククリームですって。
うん、ミルククリームって何ってまた疑問が尽きないわね。
ミルククリーム。
ナイススティック。うん。
でもでも、何でしたっけ？軽い口当たりで食べやすいですが、実はなかなかのハイカロリーなんですよ。そうなんです。あれ一本で多分480何キロカロリーみたいな。 感じです。
結構あるわね。
457ですって、公式は。こいつはちょろいなと思った人へのささやかな仕返しだと思っています。あ、すごいわかる。わかる。もう、ナイススティック持ってちょっと二人で集まりたい。
てかさ、ナイススティックでここまで語れる人いないよね。ナイススティックとはっていうのを概念としてここまで語れる人いないよ。
ナイススティッカーはいるんだもん。
ナイススティッカー。
個性がないことが個性なのです。プププって書いてある。46歳ですけど。まあそうですね。
暗い私のクリームみたいなことだ。暗い私の。だってパンだけ食べてもそこまでのカロリーになるんだろうから、多分ミルククリームがすごいカロリーなんでしょ？
いや、どうなんでしょう。パン自体もやっぱりあるんじゃないですか？
私はミルククリームの入ったナイススティックです。次の方参りましょう。私読みましょうか？
あ、お願いします、
うん。なんでさ、あなたこの収録の時いつもさ、うっすら泣いてんの？あの、おばさんの特有のさ、笑いながら目尻から水が出てくるやつ。
笑うと今ね、すごい号泣するぐらいの涙が出てくるの。なんか。
それ、言った方がいいよ。叱るべき期間にね。
なんかいろいろ涙腺とかいろいろ緩くなってきてるから、
うん。笑うと絶対泣くよね、堀井さんね。
うん、
普通にご飯とか食べてる時とか、普通に喋ってる時でも、笑ってるって、一筋の涙みたいな。しかもそれウェットティッシュで拭くなよ。ウェットでウェット拭いても、ウェットウェットだってば。
ああ、なんてウェットティッシュしかないんだもん、ここ。はい、どうぞ、はい、お願いします。
パンの話を聞いて。スーサミカさん、おはこんばんちは。NHK のコンテンツラバーズでこの番組を知り、一週間を楽しく過ごせるようになった。
まあ、
21歳の大学生です。
ありがとうございます。
まあ、お若い方。今回の回でパンの話が出てきて、うん、心にぐさっと来てご連絡してみました、
うん。
私はおそらく、柔らかいパンだけれど、潰れたパンの経験から、潰れることのできるパンだと思います。
あら。
それを何パンというのかはわかりません。
はい。
柔らかいパンの人は小さいバッグ、括弧実世界におけるコミュニティに入れられるとぶつかり合ってしまいます、
うんうん、
そこを固く潰れることのできるパンを必要とし、お互いの距離を測っています。ただ時間が経過して小さいバッグは大きくなり、硬いパンの必要性はなくなり、こちらが柔らかいパンになろうとすると潰れてたパンへの恩を忘れていたようにまたぶつかりが生じます。そんなこんなで私は今までコミュニティというものがありません。潰れたパンの味を知ってしまった柔らかいパンはどうするのが正解でしょうか。これからの季節、お風邪などお気をつけください。ご自愛ください。ということで。
はい。
おそらく自分の本質は柔らかいパンなんだろうと。
はい。
ただ、潰れた経験があるわけよ。
うん。
潰れた経験があるから、潰れることのできるパンっていう新しい概念をこの人は生み出してるんだ。
そうです、そうです。
潰れることのできるパン。
はい。
おそらく、そうだと思います。それを何パンっていうのか分かりません。
どうしたらいいでしょう。
ね。やっぱ実生活のコミュニティに置くと、こう柔らかいパンの人同士がぶつかり合って潰れたりするから、硬く潰れることができるパン。それが自分なわけだ。
はい、
潰れたところでへっちゃらさっていうね。それで、みんなをこう守っているわけだけども、はい、時間経過して小さいバッグがだんだんこう大きくなっていって、硬いパンの必要性がなくなって、じゃあ柔らかいパンに戻ろうかなとすると、また、潰れてたパンへの恩を忘れたようにぶつかりが生じる、うん、
あ
でやっぱこう
喉を詰まらせてしまえ潰れたパンのままで相手の
あなるほどね
喉を
じこう相手の喉にカッと入ってって潰れたパンのまま喉を詰まらせてしまえと
そういう考えもあります、
ねはい、だからやっぱり皆さん自分これ自己評価がすごい分かって面白いですね。
面白いですね、うん、私なんかあパンの自分何パンかみたいなのがやっぱ今ネットであ
ったので、うん、パン占いとかあったの？
パン占いみたいな、
あなたはメロンパンみたいなやつ。
そしたら私まさかのイースト菌でしたパンじゃないんだ
パンじゃないんだ
パンじゃないんだ
クラシコだ
はい。でもなんか相手を膨らませてみたいなことでしたよ。
なるほどね。
なんかその心理テストみたいなのやった後
に。あなたは何パンでしょう心理テストで、イースト菌っていうのは、それはダメだよ。作ったやつ呼んでこいって話だよ。イースト菌はパンじゃない。
あなたのタイプはイースト菌です。 あなたはパンを発酵させ、ふわりとした食感を作り出すイースト菌タイプ。一人では物事に取り込むのは苦手ですが、素材となる小麦粉のような人がいれば、あなたは大活躍。補佐役としての才能があり、恋愛面では相手を主役として考えることができるイースト菌なのですって書いてました。
イーストさん。イーストさんだったんだ。
イースト菌っていう枠があるんだと思いました。
まさかのね。
まさかの。パンじゃないんだと思って。
ナイススティック。前より前の段階だね。
はい。おばさんネーム、パンダミツオさんです。
パンダミツオさん、こんばんは。
パンダミツオです。
あ、そうだよ。千田ミツオ
ってことだよ。
長野派ですよ。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
スーさん、プンパーニッケルいいじゃないですか。私も大好きです、
う
ん。正確には私が常備しているのは、メスティマッハオーガニックのファルコンブロートやドライコルンですが、ご存知？
ファルコンブロートは、ナショナルアザブで見かけた記憶があります。でも、迷い猫ぐらいの記憶なんで、あのサビ猫見たことがあるみたいな感じなんで、もしかしたら全然違う猫かもしれません。
迷い
電柱に貼ってあるんで、あれこの猫この間見た気がするなっていうレベルなので、それが本当にファルコンブロートだったかどうかはちょっと、
本当面白いこと言いますね。
何言ってんの。
ドライコルンですが、ドライコルンなんですか。
あ、そうですそうです、あのこの猫です、この猫です。私が見たのは
見つかりました、
ファルコンブロート、
何これ。
あのここの
はい、
プンパーニッケルも美味しいんですよ。味も長く持つし、ファルコンブロート。
あ、なんかあれなんですね。
あと堀さん全然興味ないと思うんですけど、
保存用みたいな、
保存用って言うなよ。
日持ちするみたいな感じ。
日持ちはするよ私は。
あんたのことじゃないけど、あなたのこと言ってるみたいでおかしい。
そうよ、結構目立たないところにありそうで日持ちしそうだねっていうね。なんで私のディスに聞こえるの。ここね、ここね、このメスティなんとかってやつね、うん、
はい、
異常にプロテイン率の高いパンも売ってんのよ。
異様に。そうなんですか。 それドイツのやつ、
タンパク質が高い。
どこの、そうそうそうそう、輸入してんの。
フルコーンブロッド読めないけどね、
だから本当に
海外系のスーパーで見たことがある。
そうだね、うん、日が経っても大丈夫。
うるさいな。失礼だよ私に対して。
がっちりがっちりしてる
ねえ。
あのセロハン一枚で大丈夫みたいな放送。
がっちりしててね、日が経ってもだいぶ日持ちするってね。
だからそれはあなたのことじゃなくて、
パンのこと、
ファルコンプロートに関してです、
うん、はい、
メスティマッハオーガニックのね、
うん、
とドライコルンですが、
うん、
あの歯ごたえと噛み締める香ばしさ、すーちゃん、
うん、
程よい酸味がいつもおかしくなります。
程よい酸味だね。
酸味あるね。察するね。トーストしてクリームチーズとブルーベリーやあんずのジャムを乗せるのが一番多いですが、うん、焼いた厚切りベーコンとサラダに添え、スープもつけるとおしゃれカフェブランチになります。
あらまあ、
もうすーちゃんにしか思えない。私の最近のお気に入りは完熟アボカド半分を潰して塗って、うん、ポーチドエッグを乗せて、
まあ、
軽く塩コショウ適量、栄養バランスがいいせいか、これを朝食に食べると夕方まで頑張れます。
おお、すごい。
このパンは開封前は常温で日持ちしますし、開封後も冷蔵庫や冷凍庫で長く保存できるところも助かります。
なんかディスられてる気がするんだけど、なんでだろう。取り扱い注意、すぐ食べてくださいねとかじゃないんだよね。ある程度ほっといても大丈夫ってことでしょ。
そう、
つまり
確実にお通じが良くなり、肌の調子も良くなります
。あら、
あ、いいじゃないですか。
いいとこ出てきたよ。
ところで私をパンに例えるとプンパーニッケルと言いたいのですが、私はおしゃれなクロワッサンやふわふわの野上の食パンよりもプンパーニッケルになりたいです、
うん、
早く食べないと美味しくなくなるよと自己主張もせず、戸棚の中でじっとあなたを待ち、もしあなたに食べてもらえたのならば、その人の体を整えようと全力で努める。あら、
物はいいようですね。
スーちゃんじゃないですか、これは。
物はいいようですね。パンダミツオ、いいこと言うね。
さすが。
亀の子より年の子。もう言い換えで全てを。
鑑識ある。
そうそう。
パン。
全ての事態を言い換えでしのいできた我々。
パン式があります。
パン式があります。鑑識なの。パン式に溢れた。パン畜が溢れております。パン畜に溢れた皆さんの。
きっとあなたの体はまだ知らず知らずのうちに私を求め思い出してしまう。あなたの舌ではなくあなたの体が求めるようなプンパーニッケル、そんなプンパーニッケルに私はなりたい。三つお
三つおじゃないから、それ三つおじゃないから。私はなりたいわ。
だって三つおって書いてるのもパンダ三つおだから。
あ、そうかそうか、パンダ三つおだから。そうなんだよね、そうだよね、名前言っただけだよね。三つおの方じゃなくて、
はい、三つお、こっちは三つおです。
これはあれでしょ。
え、あれは
銀河で、
え、それは
そういう人に私はなりたい。そう
ですよね。
そうそうそう。
え、これは右へ左へ。右の三つおじゃないんですか。え、あれは三つおじゃない。
三つおはそう、そういうもんだよ、おっかさんみたいなやつでしょ。で、そうじゃなくて、そういうふうに私はなりたいは、宮沢賢治ですよ。
ですよ、うん、そうですよ。
で、これどっちなんだろう。パンダ、パンザワ賢治なのかな。
いろいろ。
あれ、皆さんパンチクがね、こう、溢れる。
そうです、そう。パンチクです。
パンチク、
パンチク力です。
パンチク。もう、パンチ力だかなんだか、全然、ガンチク力だから。
机上のパン論です。
机の上にパン乗ってる普通だよ。机上のパンの机の上に乗ってるパンは普通。あるべき、あるべき姿。机上のパン乗って何？机の上のパン普通だよ。もう一回言っちゃった。ごめん。ちょっと気に入っちゃった。
最後になりましたが、いつもラジオとポッドキャストを楽しく拝聴しています。なんか今日涙が出てくる量が多い。9月も半ばになり気持ちは秋ですが、近年の気候は暦通りにはいかないものです、うん、どうぞお体ご自愛ください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
パンチャパン劇ですね。皆さんからの
思いついたからっていうのやめて
ください。皆さんからの気遣いでもパン無料。うーん、こういう遊びってさ中学ぐらいで終わると思ってたよね。
永遠に続くからね。
永遠に続くね。
ひどいです。
私が80年代っぽいキャッチコピーをつけるなら、はいはい、この番組に、はい、遊び心永遠に無限大ってつける。無限大はもちろん8を横にしたやつ。
8
をでそこに小麦色に焼けた女の人のなんていうの、目とか真っ青なアイシャドウして、はい、パーン横に手やって、白い水着着てパーンみたいな骨ケーキみたいなさ。骨ケーキってあれ何だったんだろうね。
骨ケーキ
骨ケーキ、骨ケーキで検索して、骨ケーキで、カタカナで骨ケーキ
って何？
骨ケーキって知らないの？
知らない。秋田になかった。
いや、あるよ。骨ケーキ検索して思ってたのと全く違うものが出てくるから。
え、なんか骨ケーキはやっぱり
カタカナで骨ケーキって何？どういうので想像する？
え、やっぱりちょっとあばら骨みたいな、
うん、
か。あと犬が加えるあの骨みたいなパン、長いパン、
うん、ちょっと想像したよね。
うん、
ちょっと撮って、
ちょっと待って、
検索してみて、骨ケーキ。私子供の頃これがなぜ骨ケーキなのかが分かんなくて、
骨ケーキってなんだっけ。え、
資生堂骨ケーキなんだよ。ほら骨ケーキって設計なのよ。
すごい、本当だ。いや、私初めて見ました。
嘘、親とか使ってなかった。
いや、あなたでしょう。あなたの家はこういう、だからちゃんとしたお家だから。
いやいやいや、そのなんかレトロな感じ、いまだに売ってんだよ、骨ケーキ。骨ケーキ以外
は綺麗に切れませんっていうナイフも売ってる。
でね、なんかルビーレッド、クリスタルパープル、エメラルドの3種類がある。
そう、綺麗なね、
すごい綺麗よ。
宝石のような石鹸ですけども
。そうですよ。で、ハニーケーキな、ケーキなのよ、スペルは。
あ、
ハニーケーキで骨ケーキなの、だからハネ、そう、発音が良かったね、
その発音のね、
う
ん、骨ケーキね、
骨ケーキ、
面白い、
知らなかった、
知らなかったです。
私はすごい子供の頃これで脳がね、
お母様が使ってた、
いや家の
じゃないですか、
なんかほら、もらうお中元とかで多分もらってたと思うんだけど、はい、家の引き出、あの洗面所の引き出しだけだとこれが入ってて、骨ケーキ、
ね、初めて見ました、その石鹸は。
ってなりましたよ、覚えております。じゃあ次のメール行きましょう。
はい、
おはこんばんちは、面倒な家事もちょっとちょっとおしこれさ、多分、
うん、
5時だと思うの、
はい、
おはこんばんちは、面倒な家事もちょっと落ち込んだ日もオーバーザさんを聞くとやる気がもらえる44歳のおばファン125と申します、うん、でもね落ち込んだが、うん、多分タイプミスだと思うんだけど、ちょっと押し込んだ日って書いてある
押し込むよね、
落ち込む、中年の日ちょっと押し込むよね、いろんなものが押し込むよね。
はみ出たやつも入れとけ。
入れとけ。そうそう。
入れとけば分かんないから。
次の枠に押し込んできたりとか。分かんないから。なんかすごいなんか分かるわ。
あるよ。
押し込むよね。はい、私たち落ち込むより押し込むよね。あなたは何のパンになりたいか興奮して考えました。私はカンパーニュになりたいです。はい、外はカリカリで中はふわふわ。ぎゅっと詰まった密度。素朴な風味なのですが、それがハムやチーズにも合う。ジャムやフルーツにも合う。板チョコを乗せてちょっと温めても美味しい。お肉の煮込み料理にも簡単なスープにも合う。料理に添えても負けを取らない存在のパンだからです。そしてカンパーニュをうまく焼けたらパチパチパチというような音がパンからするのです、それを天使のささやきと言います、うん、パンの師匠から教わった。パンの師匠って何、最大のポイントは日数が経ったパンがカッチカチになってしまったとしてもセイロに入れて蒸したらまたみずみずしくふわふわのパンによみがえるんです。知らなかった、冷凍庫でしばし忘れてたりとしても美味しくいただくことができます。ふわふわのままいられないことだってある。乾いた時もカサカサになった時も蒸気の潤いで小麦の香りもよみがえる。そんなパンに私はなりたいって。なんでみんな、なんでみんな最後宮沢賢治になるのね。
揃ってきたように。
なんで銀河鉄道なのね。
すごいです。ね、ああ、なるほどね。カンパーニュね。カンパーニュでもいいじゃないですか。中もなんかちゃんとこう、なんでしょう。熟成してる感じがしていいんじゃないですか、
う
ん、
になりたいんだって。で、今は何なんだろうね、この人ね。
うん、
ね。今の自分は何パンなのって。
なんか、あれですか、パンはお父様の好きなパンとかないんですか。
うちは父親も年取ってから、小麦粉ダメ粉になっちゃったんですよ。うん、ダメ用に。そう。
あなたもダメだしね。そう。まあ、食卓にはあんまりパンは余らなかった。
なばらばないですね。食べた途端になんかアレルギー反応が出るとかでもないし、うん、まあ、遅延型アレルギーっていうのはまあ、まだまだちょっと医学的にはね、
うん、
保険対象になってないっていう時点で、まあ、お察しというところもあったりするんですけど、うんうん、対象は確実に悪くないんですよ。パン食べすぎると。パンとか小麦粉食べすぎると。だからね、二日酔いみたいな感じ。私、下戸だから分かんないけど、翌日ぐったりみたいになっちゃうんですけど、まあ、ちょっとの量だったら大丈夫
みたいな。でも、一時期までは食べ
た。めっちゃ食べてた。
あ、そう。
それこそ、当時付き合った人に、君はパンを食べ過ぎだよって言われるぐらいパン食べてた。
うん、うんうん。でも、その時は大丈夫だったんですか？
いや、すごい体調悪くなって、なんだろうなって思ってた。
で調べて。
いや、調べたんじゃないの。小麦粉やめるみたいな本があって、まあ、友達がそれを、本を編集して、こういうの出した、
うん、
グルテンフリーみたいなのを出したから、うん、まあ、一回やってみるか試しにと思って、やってみたら、びっくりするほど体調が良くなって、え、何これっていう。いつも外食、和食とか中華以外で外食行くと、家帰る頃にね、頭痛がすごかったりとか、気持ち悪くなったりとかしてて、なんでだろう、なんでだろうと思ってたんだけど、パン食べなくなったらなくなって、でもこれ人によるから、そもそもアレルギーとして認識されてるかどうかも微妙な範囲ではあるので、じゃあ私もやめるっていうふうにならないでほしいんですけど、
うんうんうん、
で私も父親も多少は食べるよ。多少は食べるけど、合う合わないってあるからね、
うん。
で、こうやってパンの話してるけど、ただ、それこそプンパーニッケルみたいなの食べられるのよ。多分だから
あれじゃない、小麦粉。
小麦グルテンが少ないんだと思うけど、
ね、ライ麦とかそういうことなの？
なんかわかんないけど。なのよ。
あ、そう。
完全に小麦除去は無理よ、普通に生活してたら。後ろ見たら全部入ってるもん、
下手したら1日パンばっかり食べてる時とかあるもんね。うんうんうん、パンだけ食べたいと思って。うんうん、野上の、そうだから食パンとかも一気にそのままいっちゃったりする。
あなた一気に食べた時あったね。
ありますね。
食パンね。それでも太んないからすごいよね。うん、
いやいや。なんかピザもなんかさ、うん、昔初めて食べた時美味しかった。
美味しいよピザって今だに。
そうだよね。
だからたまにやっぱ食べます、一切れぐらいは、
うんうん、
それだったら大丈夫なので。だけどなんかうわーっと食べちゃうみたいになると、
うん、
まあ、パン祭りしといてなんだこの腰の折り方はって感じですけど
私さ、なんかさうちの姉のところからわかめラーメンを取って食べたっていう話を前したんですけど、
覚えてる。
パンもさ、うん、取って食べたことが
ちょっと盗っと気質お姉ちゃん、待って、
ジャンバルちゃん
いや、ジャンバルちゃんは一回。
だってさ、なんか田舎で姉が、こう、ちょっと都会の高校に行ってたのよ。うんうん、そうすると、いろいろ買ってきて、うん、 なんか置いとくわけ、部屋に。はいはい。
おしゃれなパンとか。
そう。で、ケンタッキーのビスケットを。
はい、来ました。美味しいやつ。私なんかなかなか食べられないやつ。
ちょっと、食べちゃった。
怒られた。
多分怒られたんじゃないかな。
お姉ちゃんってでもそういう時怒んないの？あんまり
怒んない人ですね。優しい人ですからね。
そうなんだ。
優しいですね。まあそうです。パン。ええー、じゃあお父さんとなんか食べたりとかもしないんですね。
子供の頃は食べてたよ。父親が好きなパンだったから。なんかほら、
そうでしょうね。うん、あの好きなパン屋さんとかありそうじゃないですか。
いやほら、うちほら子供の頃金あったからさ。
はい。
激変な言い方、自分で言いながら。
どちらのパン？
金あったから、大倉ですよ。大倉のカメリアで、渦巻きパンと、
すごい。
イングリッシュブレッドと、はい、あの、ぶどうパンですよ。
へー、ぶどうパンね、大倉のね。
そう、あの、イギリスパンの山型のやつを、スライスして、厚切りして、それを半分に切って、牛乳に、甘い牛乳浸して食べるっていうのが日曜日の朝ごはんとかだったけど。
いや、ステーキ。浜のステーキとかもしょっちゅう食べてたんでしょ？
それ金があったからね。
すごいね。
うん、今は、ゼロ。ゼロ。すごいよ。やっぱり。ゼロってインパクトすごくない？
いや、ゼロではないじゃん。
いや、ゼロです。真面目にゼロです。
お父様はね、そうかもしれないけど。うん、娘が今度は稼いでるから。
いやいや、そうなんだけど、でも娘はさ、じゃあ行くかって行かないじゃん。
うん、
私、吉牛めっちゃ食べてるの知ってんじゃん。
本当にお茶しながら喋ってる話になってます
そうそうそう。いや、それ、そういう番組。私たち、よくね、ご存知のとおり、吉牛買って帰るしさ。
はいはいはい。
だから、親はだからすごい、なんかショックは受けてる。子供の頃にあんなにたくさん美味しいものを食べさせたのに、うんうん、なんでそんなにバカ舌なんだって言われるから、うん、冗談じゃないって食べてから言ってくれって言って、うんうん、
食べさせた。
大好きになったのがロイヤルホストね。
うん、ああ、そっかそっか。
で、ロイホルの味がわかんないやつはダメだなとか言ってるから、どうかしてるよ、このおじいちゃんと思って。
でもロイホル美味しいもんね。そうですよね。
そうそうそう。
まあ。
ファミリーレストランなんて言ってたのがさ、言ったらうまいうまいって言い出した。
美味しいとこのパンとかクッキーとかご存知なんでしょうねと思ってました。
散々知ってますけど、うん、まあ全くもう、あれですね。縁はないですね。陶器にありて思うものみたいな。
パンはそっか、大倉以外だとどういうとこが有名なんですか、東京だと。
いや、でも私たちが子供の頃って、まだ、カイザーなんとかとかもなかったし。
あ、はいはいはい。
あれですよ。木村屋ですよ。木村屋のアンパンとかですよ。
はいはい。
しか、まあ、それこそ、なんだろう、世田谷の住宅街とかさ、目黒の住宅街とか、ああいうところには多分、その地域で有名なパン屋さんとか、うんうん、あのお菓子屋さんとかあったと思うけど、うん、全国区でなんとか、メゾンカイザーみたいなのもなかったし、うん、ブルディガラもなかったし、うん、だから、パンって普通にスーパーで買うものだったよ、6枚切りとかを。何枚切りだった家。
うちは8枚でしたね。
本当？
はい。
薄くない？
薄いね。うん。だっけさ、8枚だったから、東京に出てきて6枚を見てびっくりしました。
うん、なんかさ、関西とかだと5枚とかまた違うんだよね。
あ、そうだよね。ちょっと厚くなるんですよね。
そう。
やっぱ北に行くと薄くなっちゃうのかしら、ね。どうなんでしょうね。
私だから4枚切りのトーストを生まれて初めて食べた時、うん、感動したの。いつも6枚切りだったんだけど、うんうんうんうん、4枚にすることで、うん、こんなにそれこそ定規がサクサクの中がふわふわ、
うん、
こんなことがあるのかと思って。
バターでした？
チーズトーストでした、
。
チーズトーストが大好きで、とろけるチーズがちょうど流行り始めたじゃないですか、私たちは子供の頃。薄いの。で、あれを、親の目を盗んで、親は1枚なのに、私のところに2枚。へっぺっつって、2枚。
いつも盗むんだよ。
あなたと一緒。私たちいつも、目を盗む、物を盗む。これが本当のキャッツアイ。てんてんてん。
パン盗みなんで。
パン盗み。パン盗み。で、チーズを、だいたい1枚じゃん。
はいはいはい。
で、1枚で十分とか言われるところを、はい、ちょっと映画見てない隙に、ピリッってもう1枚剥いて、ペッって乗せて、美味しい、ビヨーン、ビヨヨヨン。
チーズ
が。チーズトースト最高。私、ね、チーズトーストみたいな人になりたいな。
あなたの手にかかると、チーズめっちゃ飲みそう。
ビヨーン。もうすごいよ。なんかこう、サンフランシスコとかのほら、海と海の間に、こう、瀬戸大橋みたいなの伸びる。ビヨーン。
橋ね。そう。橋ね。しまなみ海道みたいな。そうそうそう。ビヨーン。ぐらい伸びるんでしょ？
ね、チーズトーストってなんであんな幸せなの？私、チーズトーストになりたい。
チーズトースト別に、そんなでもないんだよな。
じゃあ、トーストに何乗せるのが好き？
あ、今は、しらすとオリーブオイルをかけて食べるのが好きです。でも昔は、お砂糖を振りかけて食べました。
おーおーおーおー、バターと
バターとお砂糖を
振りかけて。あれも悪い味がするんだよね。あれも悪い。ね、それこそさ、家の中の食事っていうカテゴリーに入ったものを強引にお菓子の方に引きずり込むさ、パワーがあるよね。
あと私、意地悪だったので、うん、ちっちゃい頃、妹に。うん、意地悪だったから、耳を妹に食べさせて。
ひどい
一番。
自分は真ん中だけ食べたの？砂糖かけて。ひどい！格差社会！家庭内格差社会、ひどい。妹に耳だけ食べさせて。妹は覚えてるんですか、そういうことは。
妹ね、とっても面白い子だからね、うん、覚えてます。
とってもいいお姉さんと、とっても面白い妹と。
面白いの、面白い子が。
二人でね。
ねえ、あれ美味しかったな。
すごい、その。
あれ美味しかった。あれね、だからハニートーストとかでもちょっと違うの、お砂糖だから。うんうんうん、美味しかった。
あのさ、ご飯の領域をお菓子に引きずり込むシリーズっていうと、っていうと、さつまいもをただふかしただけだと、うん、まあまあおかずとおやつの健康的なおやつみたいな、
うん、はいはい、
そこにバターを乗せるとさ、
もう全然違うんだよ、
ね、ギューッとこっちに来るよね。悪の食べ物の方に入ってくるよね。
寄せるんだよね。そう、わかるわかる。
そう、トーストにバターでグラニュー糖、はい、はいはい、これもう悪の食べ物。
はい、
子供が一番最初に食べるものを食べる、はい、あとなんだろうね、
なんでしょうね、
こう悪い方に導くものって言
ったね。でもね、ポテトサラダにもお砂糖を入れました。
どんな味になるの。
いや、でもなんか秋田の、まあ、よくなんか県民賞とかでも報じられてることですけど、うん、秋田ってお砂糖いろいろ何でも入れて、お赤飯とか炊き込みご飯とか、うんうんうんうん、そう、
そうだ、脱法ご飯じゃん。全部おやつにしちゃうってことでしょ。
そう。納豆もお砂糖入れるし、お砂糖すごい入れるんですよ。ご飯の上に振りかける人もいる。そうなんです、そうなんです、普通に。
悪じゃん。
うん。
悪ばかりじゃん。渡る秋田は悪ばかりじゃん、それ。
そうなんですね。
そうなんだ。ご飯に、うん、別にそれ、おはぎとかじゃなくてってことでしょ。
あ、おはぎじゃなくて普通のご飯の上にお砂糖をかけて食べ、うん、はい、食べてました、はい、おばあちゃんとかは食べてたかな。
あ、本当、うん、ちょっと今度やってみるわ、ご飯ならできるから。普通のお砂糖、グラニュー糖、
普通のお砂糖でしたよ。はい、
なるほど。親がさ、昔壺でなんか作ってなかった。
つけて
なかった。壺になんかつけてなかった。
何をですか。
うちニンニク醤油、醤油にニンニクつけてやつつけてて、つけるだけつけて誰も食べないから。実家撤収するときに出てきて大変だったんだけど、なんかそういうのない？
まあまあ、うちはほらだって田舎なので結構いろんなものを作ってましたから、まあそれはね、親戚同士で回したりとか、はいはい、うん、ああ、干し柿も干してたし、
いいな、
はい。うん、なんかいろんなものを保存食を作ってましたよね。
なんかそういう食べ物がさ、うん、一人暮らしだとないじゃん、
う
ん、
そうだね。
保存食とか実家にあった手作りのなんとかみたいな、うん、そういうのないとちょっと寂しいよね、うん、なんか結局さ、今めちゃくちゃ忙しいみたいな話してたじゃん、うん、そうさ、食事自分で作る気なんかなんないわけで、コンビニで買うとかウーバーイーツとかなると、
はい、
結局もうプラスチックゴミがすごいのよ。
はい、
でそれを水で流しながら、ね、うん、私何やってんだろうと思うんだよね、うんうん、なんか
だから、なんかほらボールみたいの持ってけばいいじゃん。そうそう、コンビニに、
なんかもうお昔のお豆腐屋さんみたいな。
あ、でもそういうお店今ちょっと増えてきてるって聞きますよ。
そうなの？
SDGs の番組やってると。
あ、いや本当に欲しい。なんでこんな
に量り売りの、そう、
プラゴミ出してんだろうと思ってさ。
いや、もう本当ですね、
プラゴミの量がね、すさんだ女のね心を、うん、表してるよ。
うん、いや、そう、ゴミ袋の中、そうだね。
これがさ、堀井さんがさ、それこそ子供が巣だったらさ、全然料理しなくなったって言うけど、はいはい、やっぱり誰か食べる人っていうのがいないと、よっぽど料理が好きとか、うん、自分の健康に意識があるとかじゃない限り、うん、食べるのってすぐさ、うん、だってその辺行けばすぐ食べれるわけじゃん。
そう、 私なんかもう食べなくていいもん。
だからお金、霞食ってんじゃないんだからさ。しかもハーゲンダッツ食べててじゃん。何も食べてないみたいな言い方するの。
なんか、なんていうの、プラスチックに入ってるお惣菜とかももう食べないし。
ああ、逆にね、そこそこ、うん。
そうなの、そうなの。
そう、なんか、だから食べるって、食べることだけに関しては、うん、誰かと一緒にいた方が、食べるなと思った。
うん、まともな
も
の、ね。
なんか、だからそれこそ、もう、野菜とかをちゃんと取った方がいいなと思うと、
はい、
さっき言ったその惣菜自分で作るとほら量もさ、
はい、
あれだから惣菜で買って野菜みたいなのをいくつか買ってきて、うん、もう機械みたいに食べてさ、
うん、
野菜食べた方がいいからみたいな感じで、うんうん、機械みたいに食べてその後に何か食べるみたいなことやってるけど、なんか今ほらコロナもあるから外出てさ夕飯みんなでとかもないじゃん、ね、だから美味しいねみたいなのもないし、あこれも嫌だな、こんなんかな、
あと常備菜ですよね、作っといてね、うん、ちょっとずつちょっとずつ食べるとかね、
それは一人暮らしでやってる人偉いと思うわ、
うん、
全然やんない一人
になったら、うちの娘とか本当にちゃんとやってるんですよ、
偉いね、
今日ママこれ作りましたとか言って、
うんはい、LINE 来るの、
うん、
あらや
すごいなと思って、これ送ってくれないって親に送ってくれないって感じですけど、
若くてね気力体力もあるっていうのもあるんだろうけど、うんうん、
あと面白いんだと思います今お料理するのが、
そうだよね、
うん、
もう常備菜とかなんか作り置きとかも全然しない、とにかく全部食べ、自分で作ったもの食べたくなったらもうジャッと炒めて終わりだから私、ね
うんうん、
インスタにそういうの載せてて、あの、
まあ、周り美味しいものたくさんあるしね、あとあなたの周りね、
あでもね生活ってなんだって話ですよ生活は踊るとかやってるけど、
そうだね、
生活って何なんだって話
ですよ、いろんな情報集まってるはずなんですけどね、
そうそう、なんか、うん、一人暮らしがいいとか悪いとかそういう話じゃないよ、そうじゃなくて、うん、自分の毎日を慈しむっていうことができなさすぎてるなと思って、
うん、
なんかこの間さある人と対談をして、なんか同い年なんだけど、
ええ、
まあ私なんか全然名前もあってあの仕事たくさんしてる人だけど、でもなんか話してたら二人とも同じことで、いつまでこのペースで私たち働いてんだろうって話になって、
うん
うん、なんかこれ前もちょっと話したけどさ、うん、上の世代の人たちは人数も多かったから、
うんうん、
プレイヤーとさ、
はい、
管理職別だったじゃん、
はい、
だけどだ40代50代って楽しそうだったんだけど、我々の時氷河期から下はさ人数取ってるのが少ないからさ、プレイングマネージャーばっかりじゃん、
はい、
で私たちもあなたもそうだったじゃない、
うん、
でそうやってやっていくともうライフがワークにゴリゴリ削られるっていうかさ、
うん、
これいつまで私やってんだろうなこれと思って、うん、ようやくはたと気づいたね、折り返しまで来て人生、
いやーこれね、うん、続ける気になったら多分ずっと続けられるんですよ、
そうね、そう
この
分かる、
ね、
だからこそだよ、
うん、だからやっぱりそれどこなんですかあなたのっていうね、うん、
どっかで
いつまでやるんですかそうそうっていうのはあります、確実に
ね、
はい、
でさそれこそ、まあ、専業主婦だったりとか、
ええ、
子育てメインにしてる人たちももうさ限界までやってる人いるじゃん、
うん、
手抜けばいいのにってさ、うん、だけどきちんとしたいとかちゃんとやりたいって思いがすごく強くて、で元気でなうちはいいんだけど、やっぱ40過ぎてくるとさどんどん体力もガタが来て今までのようにはいかなくなったりするわけじゃない、でそうなった時にふとあれいつまでこれやってるんだろう私、
うん、
なんか例えばこの間さふと思ったんだけど、まあ、ツイッターで書いたんだけど、洗濯するためだけに土日がやってくるなと思って、
うん
うん、洗濯するためだけにようやく土日来た洗濯っていう、うん、なんかそういうんじゃなくて今日何しようかなって言いながら、
うん、
少しゆっくりするとか、
うん、
本を読もうかなとかさ、そのある程度の隙間ができないと本とかって読めなくない、
本当そうですね、
本だけに、
はい、いやいやいやでもね、なんか私ちょっと最近あの一つ二つ仕事が手を離れたんですよ、
うん、
会社員としての仕事が、うん、そしたらその本を読む時間とかなんか音楽を聴く時間とかとってもできて、
うん、
いやーこれ豊かだなと思って、うん、あこの時間今までなかったのもったいなかったなって本当に思いました、
やっぱりね、
うん、なんか必要とされて全部受けて、うん、全部やってたんですけど、手放したら手放したで、あ、もっとなんか価値のある時間ってちゃんと存在したんだなと思って。
でも まあ、30代40代半ばぐらいまでその投げられた球全部打ち返してたから、はいはいはい、そう思えるっていうのもあると思うんだけど、うん、でもおっしゃる通り豊かさとはとか言いたくなってくるよね、
うん、
いやもう真の豊かさとは、
うん、もう今なんていうの一行一行がしみるしみるしみるし、うん、そうなのでそのまあクラシックのコンサート行くにもすごい考えて、うんうん、まあちょっと思い切って行ったりして、うん、もう本当にその2時間とか3時間がもうかけがえのない時間でああよかったと思ってそれで1週間ぐらいまたなんか生き延びられるのね、
うんうんうん、
はい、
みんなそうなんじゃない、うん、どんな生活してる人も、
うん、でもその時間すらだから取れない人たちがいるってことですよ。
取れてなかったのよ私も、
うん、私もそうでした。
で仕事すごい好きだし今も仕事嫌いではないんだけど、うん、仕事めちゃめちゃ好きだしなんて言うんだろう楽しいか楽しくないかは別としても仕事ずっとやっていくんだろうなって思ってたの、
うんうん、
この年になるまで、
うんうん、
で多分なそれこそああいっぱい働いたと思って死にたいっていうさ、
うん
のもあったけど、
うん、
働きマンのねセリフじゃないけどあれ違ってきたなと思って
そうだね本当にそうですね、うん、私なんか先輩にあのいやミカちゃんねあの夏休みってすっごい働く時間があって、うん、1週間だけ休めるからとっても貴重だしずっと休んでいたいと思うけど、うん、なんかこれが1年続くと思ったら旅行行くのも全然面白くないよみたいな話を聞いたことがあるんですけど、うんうん、いやでもそうでもないなと思ってはい、なんか別に1年そのどっか旅行してとかいうことになってもつまらなくはならないなと思って、
うんうん、ないと思う私も、うん、ちょっとね人生のその
いやもう本当そうですよ
なんつうの円グラフの割合を考えていかなきゃなと思う、う
ん
う
ん、いやもう今あのなんかもうあのサントリーが45歳退社とかしてるじゃないですか、
はいはいはいね、早いよね
いやでももう今それちょっとなんか他の人とも喋ってたんですけどもう就職もさその新卒で取るとかもうないんだよでなんか難しいこと言ってたけどなんかそういうその働き方のサイクル、
うんうん、
だから新あの大卒ですぐ就職して何年まで働いてとかじゃなくても、はいはいはい、本当にあの自分の自由な時間でこう働いていくそのサイクルと関係なく働いていってチェンジしてみたいな、うんうん、え何て言うんでしたっけそういうの分かんないですけどなんかあるんですよね、
うん、
だから多分あと何年かでそうなってくんだろうなって
社会がね、
うん、今なんか先行ってる企業は本当に新卒採用とかもうどんどんやめてるし、
うんうん、新卒の子たちはどこで働いたらいいんだろうね逆にね
うんまあ、もちろんだから新卒を受け入れる企業もあるし、うん、その枠もあるんだけど今まではじゃないとダメみたいな感じだったじゃない
あったね、うんうん、そういうことじゃないってことだ、
うん、もう既卒でも、うん、30でも、うん、
第二新卒って何だった話だった
んだ、ね、そうそうそう
そうだからさなんか自分たちの就職するとき氷河期だったからって、うん、私たちの氷河期なんてその後の氷河期に比べたら全然楽勝だったと思うんだけど、
はい、
でそうなるととにかくどっかに滑り込んで会社のために働いてなんとかそこにいるみたいなさ、
うん、
会社のためにみんなで働きましょうみたいな感じだったけど、うん、今主客が逆になってるよね自分があってそのためにちょっと働く自分がまず真ん中、
う
ん、
そうそうそう
会社とか仕事が真ん中じゃなくて、
うん、
あれそうだからこの波に乗りたいのよ私、
うん、で若い子たちそういう考えの子が多くなってきてるから、うんうんなんか今までの定説とか良かったものこれじゃないとダメだっていうのはどんどん崩れてくると思います、うん、とそっちが主流になってきちゃうので
そう、
うん、でもいいことだと思う
でおばさんたち古いんでしょうかっていう人もいるけど古いんだよもうちらもって話でさ、
うん、
いや本当にねなんだろうとにかくがむしゃらに一生懸命やるっていうことに対する美徳、うん、どうにかしてなくさなきゃなと思ってるいや確かに根詰めてやったもの、うん、私各仕事なんかやってるからさ根詰めてがっつり取り組んだものってやっぱいいものはできるんですよで確かにそれもあるんだけどそれをずっとやらなくてもよくないみたいなさ、
うんうん、
でだったらじゃあ適当に書くかっていうとそうじゃなくて、うん、ちょっとやっぱ量自体を減らすと減らそうと思ってんだけど変ないんだよな変ないっていうかそのなんていうの減らしてるはずなんだけど、
うん、
常になんか今出ましたみたいな蕎麦屋になってるからさ、
うんうん
これでも
来年だから自分のあれじゃないですかそうやっぱりここちょっともう やめていこうかとか、うんうん、そうバランス感覚があれじゃないですか。
なのかね、なんか30代の時はこんなこと考えもしなかったし、うん、まあ、あの時やりきったっていうのは自分の財産になってるからいいんだけどね。うんうん、いや、50代、50の10年どうやって暮らす？
ええー、いや、もう私はもうもうなんとなく、もうイメージできてるんです。
そっかそっか、あなた先へ先へる人だもんね。
はい、うん。私もだいたい10年、20年先ぐらいまでのゴールに、うん、にめがけて、なんかこう、徐々にこう折りたたんでいく感じになってるので。
うんうん、まあ、そうだよね。ずいぶん前からそこは。
そうです、そうです。
見えてんだよね。
ちょっとずつ、ちょっとずつ閉まってますよ、今。
しまうっていう作業でもさ、忙しくない人生ずっと広げる広げるみたいなさ、
いやー、そう、なんか
開脚開脚拡張拡張みたいなこと言われてたのにさ、
いや、でももうそろそろやんないと、例えば私なんて、なんかあれ、なんか細かいことで言うと、今までやってきたそのラジオとかの登録も山ほどあるんですね。
あ、言ってたね、
うん、そうで、その登録って、うん、例えば A さんのラジオだったりとか、うん、久米さんのラジオの CD とかの朗読が手元にすごく残っていて、うん、ムッシュかまやつさんとかのもそうだし、はい、それってもうこのままにしておけば多分聞かないし、うん、娘と息子は捨てちゃうし、私が死んだら、
う
ん、
どうすんの、
何のあれにもならないし、何の役にも立たないじゃないですか、うん、だからなんか書き起こしてる、
今。
あ、でももう何年も前からやってるんですけど、うん、まあ終わりは、A さんはほぼちょっと終わりそう。
すごい！
そう。私2年ぐらいしか担当してないから。うん、ただ、久米さんはちょっと長い。
そうだよね。うん、書き起こしてね、喋ったことを全部文字に起こして
るの？そうです、そうです。起こしていって、でも今ほら便利でさ、うん、なんか、
まあ、自動でね、
打っとけば、うん、打っとけばあれだし、そう、声でも、うん、あの入れられちゃうし、うん、声で文字にこう変換できるじゃないですか。なんでやって、はい、で、なんかちょっと面白いところとか丸つけたりとか
さ、かわいいかわいい、そう、でなんかさ、思ったんだけど、50からは私自由研究の時間にやってないのよ、
うん、そう、そうです ね、うん、
自由、なんか模造紙に自由研究をして発表して、
何の自由研究したいですか？
いや、私今ほら推しの自由研究だからさ、もう楽しくてしょうがないから自分で見て観察して、はいはい、自分の中で、うん、まあそれが決して、それが正解ではないっていう自戒の念を込めてだけど、うん、なるほどみたいなことを思って、こういうふうに言ってみよう
って、うん、いいね、この発表会したいですね。そうそう、したいですね。じゃあ私も久米宏について語りたい。
それやった方がいいと思う。発表。模造紙、模造紙に書いて。
模造紙に。
そうそうそう。
パワープじゃなくて模造紙に書いて。
模造紙がいいよ。だってまっすぐ書けないから、あれもさ、鉛筆で書いて、その後上から、あの、マッキーとかで書いたりしてさ。
そうですよね。
なんかね、自由研究を。
はい。小学生の時は。自由研究だね。だから論文とかじゃないんだよ。
自由研究。書けないわ、自由。論文なんか。
研究したい。
そう、あの、はい、小学校の時の自由研究、小学校の時だけじゃん、自由研究って確か。
そうですね。
だけど、あんなちっちゃい時に自由研究の楽しさなんか分かるわけがない。分かんない。だから親が一生懸命だってやってたんだよ、多分。
すごいいいですね。
50代からは。
まず私、久米宏氏の光の当たり方っていうのを、まず研究するから。
え、それに、ライト？ライト、ガチのライトなんです
よ。あと概念も含む。
概念も含む。概念としての光。照明としての光。
あとテーマには、久米宏のツンデレについてっていう話を。ツンデレについてっていう話を。
絶対ここまで聞いてないから大丈夫。
ポッドキャストは聞いてないから大丈夫。
大丈夫。何とでも言えるよ。
あの、パンで言うと。
戻るね。何パン？
パンで言うと、う
ん。久米さん何パン？
あの、イークラに、フランスのクロワッサンの超有名店が来たんですよ、
うん、
で行列ができて、うん、4、5年前だったと思うんですけど、なんつったっけ、そう、メゾン・ランドゥメンヌ、そうです、そうです、うん、イークラ交差点近く、そう、
へー、
それで1個クロワッサンが490円とか、すごい、4、5年前にそれオープンしたっつって、もう4時間待ちとか5時間待ちで、でも私はどうしてもそれを久米さんに食べていただきたくって、うんうん、なんか、
パン物語、
なんか人がいなかった、ちょうどまあ、ナレーションが近くでやってたってこともあるんですけど、うん、帰りによって人がいない時に、その入手して、久米さんに、 なんかだから美味しいものがあると私も本当献身的だから、うん、あの久美さんによくよく持ってったんだけど。
ただのおかんだよ、献身的でもないの。美味しいものがあると食べさせたくなるのおかんだよ、ただ。
ああちょっと食べたいなとか言って、うん、もうすぐ買ってっちゃって、うんうん、もうすぐ食べていただきたいと思って、うん、でも全然ピンときてなかったかもね、いつも
なんか興味示してなかった。
はい。あの人ってそうじゃないですか。私たちがお誕生日の時にシャツを送ったけど、うん、あれあんま気に入ってなかったよね。
あれ私たちが、ね、あれはちょっとね、冒険しすぎた。ちょっと冒険しすぎたし。でも一回来てくれたじゃん。
一回来ましたよね。
うん、あれ嬉しかった、
ね。二回目からは、
もうメルカリ見てる、メルカリ。
そうなんですよ。あと、ね、まあ、ツンデレで言うと、久米さんは、ちょっとパンから話それちゃいますけど。
いや、もうずっとそれてますよ。
七スタ、まあ、ここもそうですけど、うん、ほら、温度計あるじゃない、
はいはいはい、
気温計が、うん、席の後ろにあって、うん、で、入ってくると必ず、ね、寒いって聞くんですよ、うん。寒いって聞いて、あ、ちょっと寒いですって言うと、なんか
何よ。
ローラーがついてる椅子を
シューッと後ろに滑らせて
って、うん、ピッてやって、シュッて戻ってくるの。うん、その時に、あ、なんか私、寵愛受けてる。
愛されてるっていうね。
思ってたんですけど、うん、多分あれ、私の答えとは、全然関係ない温度の生活してたと思います。自分の温度でやってたと思うけどね。うん、
なるほどね、はい。そういう、誰のためにもならない情報をまとめたい。わかる。
まとめたいです。まとめ
て。私も、まとめたい。
何をまとめたいですか？いや、
推し活ですよ。推しを入り口にした世界を全部、はい、だんだんまとめ
て。テーマは何ですか？
いや、だから物の、いや、私は思うんだけど。
私は光の当たり方。
私は物の見方。はい、世の中の一番面白いのは物の見方だと思ってて、
はい、
それさえあればいいと思ってるところもあるんでね、ちょっと言い過ぎだけど。だからどういう物の見方を体得したかとか、
はいは
い、そういうことをまとめたい。とかだから、
推しを通して。
そうそうそう。
そうですか。
で推しだけじゃなくて、その周りの人とかもいる、推しの村の人たちがいるじゃない。
はいはい。
そういう人たちとかも活動を見て、どういうものの見方を学んだかとか、そこには何があるのかとか。
はい。
で、私も本当に、自分、この熱心な力があったら、本当にいい大学行けたなと思うんだけど、ただのさ、娯楽動画ですよ、普通に。はい、娯楽動画を見ながら、はって気づいたことがあると、パーってメモ取ってきて、バーってメモとか書いてんだよね、私。メモ、うわーって書いて、なんか赤いペンとかで、バーメモ帳の表裏とかに書いて、なんか、これどういう意味でとか、どういう意図が、なんか、あ、気づいたみたいな。ほら、もう、こういうのがあるんですよ、いっぱい。何やってんだって。読んだらバレちゃうんだよ、これ。
読めるとこないんですか、
う
ん、
そう、読めるところはですね。
なんか、おばさんって一口目も書きますよね。一口目。
一口目も、そう、おばさん一口目も。よくほら、全部、テレビで言う、いいことが、情報があったとか、親とか書いてたよね。なんかね、表現したいことはあっても、お互いに思う感情がないと、つまんない。
どういうこと？ねえ。
アクロバティックなものを見せているものではないとか、なんかこう、感情を通して表現を、とかなんか書いてあるね。
どういうこと？
そう。この絵を描いているのは誰なんだとか書いてある。この絵を描いているのは誰がこの絵を描いて引っ張ってるんだとかって。
どういうことですか？
書いてますよ。うん。なんか、感情をどう表すかみたいなこととか、バーって思いついて書いたりとかしてて、バカだね、本当にと思うんだけど。でもこういうことをしててもお金は儲かんないので、
はい、
ある程度生活を小さくして、ダウンサイズして、
はい、
そしてその上で、やっぱり自分の、なんつうんだろうな、うん、自由研究がやりたいな、本当は、50から。だって60過ぎたらさ、またちょっと、考えも変わっちゃうじゃん。
そうですね。
ね、だから体力のあるうちにまだ50からの自由研究。
私最近メモしてたのは、うん、
いいよメモいっぱいあるよ私、うん。
腰を痛めずに荷物を持つ。
腰を痛めずに荷物を持つ。
持つ方法。うん、腕に引き寄せる。下に重心を置く。マジで書いてるから、ね。
マジで書いて
るから。
腰をね痛めない荷物の持ち方、はい
はい、そういうメモしてますね、
うん、
はい、
私はですね最近書いてるメモとかですと、これ多分まだねコラムにできてないやつのメモとかですけど、
あ、それはまずいんじゃない
の、ひどいんですけど、世の中にはブスの動きというのがあるって書いてある
ひどい、
でだからそれはあのどういうことか、何が言いたいかというと、自尊感情が乏しいと、
はい、
動きが自己を卑下した形のムーブになるんですよ。すいませんすいませんみたいな感じで前通るとかさそういう感じで、動きにも美人ブスがあるみたいな。で、なんかなんでそれを思ったかっていうと、あの、電車の中で、いわゆる日本的な美っていうところから外れていて、はい、魅力的でチャーミングだけど、日本的な美っていうところから外れてる人でも、堂々と振る舞ってて、すごく素敵だなと思う人で、がいて近寄っていくと、大体がアジア系の外国人の人で、
あ、はいはい、
あ、なるほどなるほど、
はい、
素敵な人だと思ったら日本語話者ではないんだっていうさ、
うんうん、
のでなるほど、つまり逆にすると我々にはブスの動きっていうのがあるんだなみたいな、
あ、なあ、面白い、聞きたいですね、うん、早く書いてほしいです ね、 ね、
というのが書いてたりとか、あ、でもね、去年までの手帳はすっごいメモ帳メモ貼ってたんだけど、今年はちょっとそれやめてんだよね、あまりにメモが多すぎたから、全く活かせないメモが多かった。
私はあの8月13日のメモには、うん、指の差し方には横から添えるタイプがいるって書いてます。
何何それ？
フリップ、フリップを。
フリップ、あ、フリップ
をやってる人を見て。
うん、横から咲
く。なって思います。まあ、なんかさ、なんていうの、詳しく書いてないから何言ってるか分かんない。
でもその時はね、気持ちが。二の腕体操、ねじり50、逆腕立て50、プロテイン、ジム、納豆、メカブ、後ろ首温め、首ストレッチ。
ってこと？をやりたいってことかしら。
そうそうそう。なんか やんなさいっていうのが書いてある。二の腕立てってか、ほんとただの噂になってきたね。なんかさ、メモさ、よくチラシの裏とかのメモさ、書いて親が置いて、二の腕体操、プロテイン、ジム、納豆、メカブ、後ろ首温め。やばい！思った以上におばさんだ。
私ね、割となんかすごいね、
うん、
哲学的なことを書いて、何、 何、うん、何を書いてるか分かんない。7月5日、人間的な流れで向かうって書いてるんですけど。
どこへ？
どういうことですか？
どこへ？どこへ向かうの？
何を書いてるのか分かんない。分かんないですね。
私ね、5月7日、17日に、自分の中の偏見との戦い方って書いてある。うちらの手帳どうかしてるよ。なんでね。私が下の世代に体現していかなくてはって書いてある。しょってる、しょってる。何かでかいものしょっちゃった5月に。何やってんだ私。
引き受けちゃって。
引き受けちゃって。
あんた何なの一体みたいな。
何なの本当にね。
何なの一体。面白い。
今日パンの話だったはずなんですけど、
あの
パンのことですね。あっという間にパンの話はもうあの。彼方へ飛んでしまって、皆さんメールたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
来週はですね、皆さんから手帳に書いてあるもしくはその辺に落ちているメモ、
そうカレンダーになんかね書いてあるとかね、
う
ん、
そういうあのテレビのお得情報とかね、
はい、
誰かが言っていい言葉とか多分書いてあると思うんで、
書いてると思います。
身の回りのメモをですね送ってください。わかんない、何が言ったかわかんないってことでも構いませんので、
はい、
ということで今回はこの辺にしておきましょうか。
はい、はい、そうですね、オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で OVER です。
それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー。 TBS ポッドキャスト。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。